ございます。 BSN の玉木直子です。情熱新潟、今回は今泉テント株式会社代表取締役今泉義治さんです。長岡市に拠点を置く今泉テント株式会社は、先進の幕構造建築技術を使い、テント倉庫をはじめイベント施設を手掛けています。今泉テント株式会社代表取締役今泉義治さんに、渡辺智代アナウンサーがお話を伺いました。
会社の創業について教えてください。
当初ですね、住宅兼工場というところで、一応まあ私の父がですね、まあ、テント日よけとかそういったものをスタートしたのが、まあスタートですね。
その時はどんなものを取り扱っていたんですか？
大体まあ運送屋さんのホローシートとか、商店の日よけ、運動会なんかに使う、まあ、屋形テント、そういったものでしたね。
その後社長が継いだのは何年頃だったんでしょうか？
私が平成2年にですね、南部工業団地に移転してからですね、まあ、業態は180度変わったように記憶にあります。
それはどのように変えていかれたんですか？
というのはですね、一時よく高速道路でですね、運送屋さんの車が炎上したとかですね、そういう、まあ、事故が非常に多くあったんですね。それでこういった運送屋さんのシートやそういったものはこれからはもう売れなくなってくるなと。それでまたやはりその頃スーパーさんがですね、どんどん、まあ、大きなものはいっぱいまあできてきまして、まあ、これではもう日よけだとかそういったものはもうダメになってくるなということで、そこで改めてこれじゃちょっと無理だということで、まあ、業態を180度変えたのが今の経緯ですね。
その時に目をつけたものはどんなものでしょうか？
やはり幕構造というのはですね、その頃やはりポツポツとこうあったわけですね。
幕構造建築っていうのは一体どういったものなんでしょうか？
要は幕ですから、もちろんまあそのキャンパスを使う、そういったのが条件で、ただしその新潟県というのは県条例というのがありまして、積雪1メーターは必ずクリアしなさいと。で新潟地震が来ても潰れないようなものを作りなさいというものが必ずあるわけですね。そういったのが一番苦労しましたね。ただ建築基準法がちょっと変わったんですよ。その時に非常にこの幕構造というのはですね、スムーズにいくように今なったということですね。
具体的に幕構造建築っていうのはどんな建物に用いられてるんですか？
新潟県ですとビッグスワンとかですね、あとそれこそ県営の野球場エコスタジアムですか、ところのバックスタンドの後ろの方に三日月の白いのがここあると思うんですね。あれも幕構造なんですよ。あと長岡市で言いますと、やはり不足公園のですね、多目的ドームといいますか、あれも幕構造ですし、それからニュータウンにありますサッカー場なんですけども、あれも多目的ドームで、長岡市が幕構造で作られたってことですね。お客様で言いますとテント倉庫、テントで倉庫を作るということで、非常に脚光を浴びてますね。
本当身近にあるものなんですね。
そうですね。よく今ではですね、工場を幕構造で作ったりっていうのは、なぜかと言いますと、幕構造っていうのはですね、非常に地震に強いんですね。上が軽いですから、で中に柱がありませんから、倉庫としてはやはり容積率は250から 300% 同じものだったら冷めることができるという、まあ、利点がありますね。
今新潟県のお話をいただいたんですが、県外でもいろいろと手掛けていらっしゃるんですよね。
おかげさまで多くさせていただいております。やはり今はですね、うちは今北は北海道、南は沖縄までということで、まあ、一応オールジャパンで今仕事はさせてもらっております。はい、
ちょうど仙台に住んでいたので、長町にあるフットサル場など使ったことあるんですが、そういうサッカーとかスポーツ以外にも廃棄物の処理などの、
そうですね、
ま
あ、そうですね、東日本の時にですね、やはり大変なその被害があったわけなんですね。我々も復興をまあなんとかできないかなということで、まず一番初めにですね、仮設でどう言いますか、ゴミ焼却場といいますか、ゴミを集める場所をテントで、作らせていただきましたですね。その次にですね、私どもがお仕事させてもらったのはですね、あれ福島の富岡町でですね、選別ヤードという、テントで作った、まあ、ヤードを作らせていただきましたですね。そういったのも お役に立ったんじゃないかなという気はしております。
さまざまな用途に対応する先進の膜構造建築技術を使い成長を続ける今泉テント株式会社、そこには大きなターニングポイントがありました。
こう今までの仕事の中で何かターニングポイントになったことなどはありますか？
弊社が南部工業団地に移転してからですね、その時が思い切ったそのターニングポイントになりますよね。その時にやはり非常に膜構造に取り組んできたというのはですね、うちの会社の今の基礎になってんじゃないかなと、いいものをお客様に提供できるというのが一番良かったんじゃないかなという気はいたします。
お話聞いてるとこう順調にこう辿ってきたっていう、
いやそれはやっぱり順調に辿るっていうのはおかげさまで運よくいいお客様がおられ、ほんでいい仕入れ先があっていい社員に巡り合えたというのが一番のあれじゃないですか。
社長の原動力、力の種は何でしょうか？
やはりハングリー精神とですね、やはりお客様により良いものをですね提供したいというのは私の今ある原動力って言いますか、そういうとこじゃないですか。
より良いものを届けたいっていう気持ちが、
それはもちろんありますよね。ありますね。ただより良いものを提供し社会貢献ができるというのもこれ大事なとこだと思うんですよね。
すごくこう社会貢献を大切にされているんですね。
それはもちろんやはり日本国にいるわけですから、なんとかしてやっぱり社会貢献しなければダメだなというふうに思ってますよ。
もうすごくいろいろお話伺いましたが、今後の展望などをお話しいただけますか？
今後はですね、やっと日本にもですね ETFE というですねフィルムようなフッ素で付けてきたですね膜材が認可されたわけなんですね。それは今度紫外線を中に入れると、ドームになってくると全部もう人工芝なんですね。その人工芝じゃなくて今度は天然芝で中で野球やラグビーやサッカーができるというようなことがこれから出てくると思いますね。それとあと農業関係にもですねやはり参入できるんじゃないかなというふうに考えております。
どんどんこうやっぱり時代とともに流れは変わってくるんですね。
そうですね、これから大きく変わってくると思いますよ。だって現に弊社のですね、技術だけじゃありませんけども、うちのせがれのですね家も膜と材木の融合ということで、長岡のアオレを設計なさったですね隈研吾先生からですねヨガのお願いしてですね、やはり、今回の住宅ができたという感じになってますよね。この新しい分野に行ったらもっともっとこうどう言いますか、視野が広がっていくんじゃないかなと、また営業もできるんじゃないかなというふうに自分なりには考えてます。
それもやはりここ長岡から。
そうですね、おかげさまで、なんとか長岡から発信したいなと。やはり長岡が私どもの起点ですから、長岡なくして弊社語れませんから、やっぱり長岡がやっぱり起点になって長岡からそれこそオールジャパン発信していったり、海外にも発信していきたいなというふうに思っております。
では最後に未来を担う若者にメッセージをお願いします。
今の世の中はですね、何でも自分が思うようにあれが欲しいこれが欲しいということで、もうすぐ携帯電話であろうがいろいろなものも購入できますけども、僕らの時代は、あれが欲しいこれが欲しいと我慢しなさいということを言われました。でも、若い人にはですねできるだけハングリーな精神を持って今後チャレンジしていってもらいたいというのは私の気持ちです。